SF ラジオ。
はい、皆さんこんにちは、 SF です。
卒業おめでとうございます、ねごやです。
え、あ、おめでとうございますって、誰に向けてのものなんですか？
架空の相手に向かってね。
あ、
いや、まあ、3月。
はい。
今日は24日。
はい、ね。土曜日
ですけども、全国的に、今日は大学の卒業がですね、卒業式が。
そうですね。
行われているということでですね。
はい。
はい。実は私、大学時代にですね、
はいはい。
塾でバイトをしておりまして、
はい。
その時に、まあ、中学生を教えてたんですけども、
はいはい、
その子がですね、今日めでたく大学を卒業するということで、
お、
はい、いやいやいや、まあ、なんか感動じゃないですけども、感慨もひとしおですね。
そうですね。え、なんか交流がまだあるんですか？
たまにメールが来たりとかぐらい
で。まあ、いいですね。
ね、いやいや、まあ別に、ね、もう卒業っていうか、塾辞めてからもう8年ぐらい経ちますから、もう全然あれですけども、
ね
、どんな風に育ってるのか。まあ、
そのね、教え子さんが卒業する分、自分たちも年を取ってるっていう話ですからね。
そこだよね、問題はね。もう若くないね。
本当に、僕ももう6年ぐらい経ちますからね、6、7年。いや、恐ろしいなと思いますけど。
卒業式はなんか、ありますか？
記憶が。あんまり特に何かあったってことはないような気がしますね。
そうだね。正直なところ、小学校、中学校、まあ、高校もそうかもしれないけど、その卒業式と、
はい。
大学の卒業式って、ずいぶん違うよね。
あ、まあそうですね。うん、なんかこう、自由が、大学の卒業式はあるというか、うん、別に行けなくてもいいし。
なんか卒業式って感じじゃないよね。
そうですね。
学位をもらって、
うん、
おしまいみたいな。
そうですね。なんか、ゼミとか入ってる人とかは、なんかゼミの先生からなんか、ねぎらいの言葉とかもらったりとか、そういうのもあったりするみたいですけど、ね、まあ別に、そういうのも出なくてもいい人とかもいるだろうし、
はい、
興味ないから出ない人とかもいるみたいですしね。
そうだね。
あとは、なんかもう女性陣はもう、最後に着られる袴姿みたいな、そんな感じ。
確かにそうね、袴なんかそうそう着ないからね、うん、
成人式で一回着て、はい、卒業式で着て、まあうまくいったら結婚式とかでも着たりするんですかね。袴なのかな。
袴じゃないな、うん、振り袖になっちゃうもんね。
そうですよ ね、 ね、だからもう多分着られる機会ってそうそうないからなのか、みんなちゃんとね、バッチリセットしてきますよね。
そうだね。あれもだって朝のさ、5時とか6時に予約取るわけでしょ、
うん、そうみたいですよ、うん、
すごいよね。
なんかだから男性陣よりもみんな女性の人の方がなんか来るの早いイメージありますよね。
そうだね。それに
現場に
そう、男性陣は基本的にさ、スーツじゃない。
そうですね、うん、ほとんどスーツじゃないですか。
まあ、何ら目新しさもない感じだよね、
うん、確かに。
それ就活で使ってたやつでしょっていう感じのさ。
うん、そうだと思います。
ネクタイだけ変えたんでしょみたいなさ感じじゃない。
うん、
やっぱりね、大学もそうなのかもしれないけど、卒業式にかける思いっていうと多分まあ女性の方がね、あるんだね。
そうでしょうね。昨日僕が最寄りの駅に着いた時に、ちょうど僕の最寄りの駅に大学が近くにあって、
はい、
もうすごい、ちょうど卒業式だったらしいんですよ、昨日。
はい。
だからなんかすごい女性の人たちが、キャーキャー、なんかこう、綺麗綺麗で可愛いとかなんか言いながら、お互いを褒め合って、
ね。
なんだこれとか。
あれが何なんだろうね。なんであんな心にもないこと言うんだろうね、女性陣もね。
いや、本当に心ある人もいるんじゃないですか。
まあいるだろうけど、
うん、
なんだろう、可愛いとか、すごいって、なんか、言わなきゃいけないルールとかあるのかな。
あるんじゃないかな。
あるんだよな。
多分それを言うことでいろいろこう円滑に行くものなんでしょうね。いやでも本当卒業ね、おめでとうございますという感じですよね。
おめでとうございます。はい、うん、まあそんな雨の
3
月24日、
はい、今日雨なんですよ、ね、降らないと思ってたのに。
最近の天気の当たんなさね。
本当にね、
木原さんと森田さんにはちょっとね、ここいけませんね。
ねえ、前回前々回ぐらいに話題に出ましたね。もうなんか最近時々なんか早く帰れるタイミングがあるとちょっと見比べちゃいますよ、
は
い、僕。
ぜひね、お時間のある方は森田さんの ね、TBS 系列で見ていただいて、
ローテーションの
森田さん、いかにそう子供が嫌いかっていうところですね。確認していただいてい
いですよ、本当に面白いんで、ぜひぜひ、はい、この1ヶ月
そうですね、また前回が2月の十何日だったんで、
はい、もう1ヶ月、ね、
結構半ぐらい経ちましたけど、 なんですよね、なんか1ヶ月間ありましたですか。
まあ僕はほら先月ほらこう一個テーマ的な時間も抑えていただいてやった、
はい、
あの何お金がないから、
ね、
節約をしていますっていうのについてちょっと進展があったぐらいですかね。
なるほど。
一応あの猫屋さんには資料じゃないですけど、
またね、
収支を収支っていうか減る減る一方ですけど、
はい、
書いてるんですけど2月の方は、
はい、
まあマイナスなわけですよ。
そうですね。
ただなんか改めて考えてみたら2月は定期を買ったんで、
あ、はいはい、
6ヶ月分一気に買ってるんで、そのなんだ1ヶ月分を差し引いて、あ、5ヶ月分を差し引くと、まあ、トントンぐらいだったのかなという気はします。
なるほどね。
で今月は今今日24日なんですけど、
はい、
現時点でまだ3万円の余裕があるというこのなんかすごいいい感じなんですよね。
大したもんですね。
あと、うん、なんだ1週間ちょっと、まあこの後ちょっと波が来るのでね、
はい、
またお金が減るわけですが、
なるほど、
うん、ね、ちょっと遠いしね、本当なんかしかもコース料理じゃないからお金が定まらないっていうなんかすごいって
しかもそういうところだよきっとね。
うん、むしろ飲み食いいっぱいした方が
あ
の
そうか
後悔なくいけるのかなという気はしますよね。
割り勘なんでしょ。
そうそう、だってどんなに飲み僕がこうねお金を下げようとして飲み量を減らしても周りの輩どもがこうね、
そうだね、
気にせず飲んだり食べたりするわけでしょ。なんか好きなものを食べましょうって書いてあったんで、まあ、あのお金のある人的にはイエーって感じなんですけど、
はい、
僕的にはなんというシステムだろうと思って、しかも僕なんだろうみんな参加するもんだと思ってたんですけど、
はい、
なんかどうもなんか別にそんなに来ないらしいことが分かってあれこれはどういう、まあうん、まあでも出ることに意義がとかって思いながらね、なんでこの後の愚痴を今言ってるかって話ですけど、
ね、行きたくないっていうね。
そんなことないですよ、行きたいんですよ、みんな大好きです、久しぶりに会えるしね、本当ですよ。まあこのラジオね聞いてるか甚だ怪しいので、
はい、
あまりね、まあ、フォローする必要もないような気がするんですけど
そうですね、
はい、でまあ先月のその節約生活でよく言ってたのは、
はい、
あのなんだ光熱費とかを頑張ってあの切り詰めようっていう話だったんですよ。
そうでした。
で、2012年の1月2ヶ月前の時に、電気代が6000円オーバーしてたんですね、
はい、
でこれはやばいと、
はい、
ちょっとさすがに厳しいのであの頑張って下げようとして、
はい、
まあ具体的にやったのが、コンセントとかをその待機電流とかを全部抜くと、
うん、
さらに洗濯を毎日やってたのを回数を減らす。
そうでしたね。
あと、除湿機で乾かすっていうのをやめる、
はい、
多分これが一番最後のが一番大きかっただと思うんですけど、それをやってみたところ、
はい、
2月の電気代が3119円、ほぼ半分、
極端、
これはすごいですよ。そして今月も出てたんですけど2110円と
人住んでんのかなって心配になるレベルだよね
そう、この2110円のうちの半分が固定費なんですよ、
うん、
だから電気使用量としては1000円ちょっと。
これ本当にちょっとした田舎だったらさ、
うん、
地域の民生委員が来てちょっとお宅大丈夫ですかって動画叩かれるレベルだこれ。
いやーね、
ちゃんと住んでますか。
いやーまあちゃんと一応あの必要最低限のことはしてますけどまあちょっと無理はしてますけどね。
そうね、
うん、テレビも家にいる時だけこう電源オンにしていない時はオフみたいにしつつ、まあね、洗濯の回数も減ったから服の乾きが悪いとかいろいろあったりとか、
はい、
まあなんか結構不便だけど、まあお金として結果が出てくると、だって6000円の時と比べて今月の2000円なんて4000円違うわけでね、
うん、
これでまあちょっとは美味しいっていうか健康にいいものも食べられるんじゃないかっていう感じにもなりますからね、はい、
そうですね。
ガス代も1月の時3000円ぐらいになったのが2月で2500円で今月が1300円だからあの極力お湯を出さないっていう
極端、
うん、極端なんですよ。 でもこれのおかげである程度ちょっと浮いてきているのかなと。
そうね、
もう本当切り詰めて切り詰めてやってんですけど、ちょっとあのこの生活をやってあるてなんかいくつかのなんていうんですかね、悪影響っていうんですかね、
はい、
あって、
はい、
まあなんだろうな、一個あるのは、まあ、大きいのは人付き合いが悪くなるってやつですかね。
そうでしょうね、
なんか結構飲み会とか、
はい、
どっか遊びに行こうみたいな話っていうのは会社の人なり、うん、友達なり、まあ、ありがたくもいただいたりするんですけど、
はい、
まあなんかもったいないなとかってお金がもったいないなとかって思うと、うんうん、ちょっと忙しくてとか、もう家であのお米を炊いてしまっているのでとか、なんか理由をいろいろつけては断ってってるんですね、だんだんこうあいつは金がない、二言目には金がないと言ってるみたいな、そんな、
はい、
なんかね、あや、なんかすごい同じ給料もらってるはずなのにすごい貧乏キャラになってきてて、ちょっとね煙たがられてる感は否めないと。でさらになんかまあせめて休日ぐらいどっか行こうとか思ってたりとかしてたんですけど、
はい、
あの電車賃って意外とバカにならないんですね。
そうですね。
でなんかこう一応電車賃を1ヶ月6000円ぐらいを見積もってたんですけど、
はい、
先月はなんとかなったんですが、今月は、完全にこれはマイナスになりそうなんですね。
ああ、もうすでに足が出る、
はい、もうそうですね、もうすでに6000円使い切っちゃってて、
はい、
チャージしてるんですけど、
あ
もうそれで、うん、すでにマイナスになっちゃってるんで、うーん痛いなとか思って、でそうなるとあんまり使いたくないから、
うん、
近所で事足りることしかしなくなると。
なるほどね。
そうなると文化的なね、人間としての生活環境がどんどんまた狭まって、なんか小学生並みになってくるわけですよ。
なるほど。
そうするとね心がね貧しくなるんだなっていうのをまた勉強しつつあるんですよね。
ここであれですね、その SF さんのご自宅が会社から近いっていうところがちょっと逆にね良くなくなっちゃうんですね。
そうなんです。定期が範囲が狭いんですよね、近いと、うん、だから無料で、移動できるのがちょっとしかない、
うん、
これが例えば実家だったりすると東京をまたいで行ったりするから、
はい、
あのお金がなくても、まあ、一応定期代はもらえるので、
はい、
それでねこう行くことはできるっていう、
そうそう、基本的にその一人暮らしの時にはこう大きなターミナル駅を通過して、
はい、
あの家を借りるっていうのは結構メジャーな手段だよね、
うんうん、そうなんですよね、まあ、ただ
もちろん会社の位置があのもう一番下に決まってるので、
うん、
どうにもならないっていうのはありますけどね。
そうなんですよね、まあ、だから僕がやるべきだったのはむしろあの横浜を経由していくような行き方の場所だったら、
うん、
もうちょっとなんか楽しい生活、まあ、完全に神奈川生活になっちゃいますけど、
そうだね、
どんどん東京から離れてきますけど、まあでもそっちの方が良かったのかなということをちょっと思ったりもしつつ、まあねしょうがないよねって思って、こうやって稼いでいくこと、こうやって稼ぐっていうか、
はい、
あの節約することが貯金への第一歩なのかなと思っておりますよ、
うん、なるほど。いやいや、まあねこうやって実際数字としてねその結果が出てくるっていうのが多分、
う
ん、非常にやりがいもね、
そうですね、
思うんだけども、
確かに、うん、今までこうあんまりちゃんとこうあの家計簿的なものをつけてなかったんで、
はい、
何にいくらかかってるのかっていうのを漠然としか考えてなかったんですけど、
ええ、
結構やっぱりね交際費っていうか、 なんか誰かと遊んだりとかどっか出かけたりするのっていうのは地味にお金がかかるんだとか、
うん、
食費とかも、まあ、今全然外食を誰かと食べに行くとかでもない限りは
一
人ではまずしないんですね、
はい、なるほどね。
あんなにラーメンとか好きだったのにもう食べてもカップラーメンぐらいな、
なるほど、
しかもそれも100円以内の、
ああもう涙を禁じえませんのもんね、
あれもう本当なんか 何やってんだろうとかって思う時あるんですけど、
苦学生かっていう
苦学生の方がもうちょっといい生活してるかもしれないです ね、 家賃とか払ってるわけじゃないと思いますからね、うん、まあでもリアルなこう生きてるって感じはありますけどね。
そうだね、そうだね。
うん。まあだからいいことも悪いこともありつつ、ちょっとねこう、うん、 あのお金お金と言って申し訳ないですけど、
いやいや、まあ、ある程度のところはね、そうやって、実際に自分のお金がどう、うん、あの使われていくのかっていうところをちゃんと掴んでおいて、
うん、
で、まあ、削れるところは削っていくというところは非常に、まあ
ね、
あの契約精神から見てもいいんじゃないかと、うん、思うんですけども、
はい、
これはまあどうすぎるとですね、はい、我々の業界ではその病気っていう風に、
ね、あ、ね、
言わざるを得ないんですけども、
確かにね、まあ、あのダイエットの時もそうだったんですけど、
は
い、
そう
だね、僕こう極端じゃないですか。
そうだね。
だからこうなんていうのかな、こう食費切り詰めたりとか、
うん、
あの人付き合いがすごい著しく悪かったりとか、
うん、
あの風呂入らなくなったりとか、
なるほど、
ね、そういう感じになっていくとこうね、あいつはなんだみたいな感じはもう否めないので、
完全になんかも
う
一歩手前な感じがするよ
ね、うん、なのでまあ幸いにしてなんか給与がもしかしたら上がるかもしれないと、4月からとかあったりとかするので、まあこうこの2ヶ月はちょっとサンプル的な感じでまあ撮ってたんですけど、もうちょっと現実的な、なんだろうな、もうちょっと生活をね、こう今結構心荒んでるんですよ、やっぱりこう、なんか食べたいものも食べられないとか、あの、のびのびと過ごせないとか、だからなんかこうもうちょっと緩やかなで、まあ、必要最低限の貯金とかができるような生活スタイルを徐々に確立していきたいなと建前上は思ってるけど、
はい、
あのダイエットの傾向からするとこれが続くんじゃないかっていう、
そうだね、そうだね、
がありますね。まあでも食べるものはな、毎日納豆ご飯ばっかりだとな。
そうなの、
うん、朝食パン、昼カップラーメン、夜ご飯の、
ああ
なんか聞こえはいいような気がしなくもないですけど、
なるほど、副菜がなし、
逆にないですから本当に。
あ、そうすか、
本当いつか死にますよ本当。
そうだ ね、
ね、
せっかくダイエットをしてね、あの体重を落として健康かっつって、ね、体重のそのなんかその指数は減っても今度は実は栄養失調で見たことになったらね、
そうですね、
何のね
本当になんか難しいなと思うんですけど、
結局ね一番その身の丈に合ったあの暮らしぶりをするのが最終的には一番金がかかんないとかいうけど、ね、
うん、
その病気になっちゃうと、
あ
の、
そうですね、
病院代がかかるとかね、
はい、うん、そう結局余計にお金がかかっちゃ
った
りしますからね、
そうそ
うそう、だから気をつけないとなとは思ってるんですけど、なんかこうね聞いてくださってる方ももしかしたら節約生活とか、ね、貯金頑張ってる人とかもいるかもしれないんで ね、
そうですね、
どういう風に努力してるのかとか、はい、なんかいいアイディアとかねあったら教えていただきたいなと思ってるんですけど、
一点だけよろしいですかね、
はい、
あの私今その SF さんが出してあのくださった家計簿をこう見ることができるんですけども、
はい、
じゃがりこがすごくね計上されてんだけど、
ああこれ
これはじゃがりこ3連続で、
あのねこれは理由があって、
はい、
まあだからその何変わらない食事に、
うん、
あのこう嫌気がさして、
うん、
なんか職場とかで少しつまみたいとか あったりするんですけど、あの僕のルールでお菓子は100円以内のものがいいと、
うん、
でじゃがりこって基本的に高いと140円とかするやつあったりするんですけど、
なんかプレミアム、うん、プレミアムだよね、
普通のでも110円、118円とかそのぐらいするのかな、
うん、
でちょうどこの最近今週とかが僕の近所にあるドラッグストアで88円セールというのをやってて、う
ん、なるほどね、たまにありますね、
そうなんですよ、でこのタイミングで買おう、
うん、
あの買い込もうと、
なるほど、
ただ一気に買い込むとちょっとねあの人大丈夫かしらとあの
そう ね、
ね、別に僕あの近所に誰一人知り合いもいないにもかかわらず周りの目を気にするってよく分かんないことをやってるんですけど、はい、あのね、あの排除されたくないのでこう何日かに分けて、でじゃがりこってあの、まあ、普通にお菓子としても食べられますけど、
うん、
あのお湯でふかすとあのマッシュポテトみたいになるっていうのを去年かな今年かななんかに隣の席の会社の人に教えてもらって、
あそう、
これ夕食の、おかずになるんですねつまり、
あそうですか、
そう穀物ですけど、
うん、
だからこうちょっと
穀物ではないけどね、
なんか
じゃがいもだ
ね、あそうか、
うん、
野菜
炭水化物、ね、
炭水化物、うん、だからなんかこう もうご飯ばっかりで嫌だなとかっていう時に、うん、ちょっとこう
お湯に浸して、
お湯に浸して、
あ、そう、
本当にでもマッシュポテトっぽくなりますよ。びっくりしたんですけど、
うんうん、100円出せば普通にジャガイモ買えるしね、いっぱいね。
だ、僕はいろんなことを同時に努力できない人間で、
はい、
ご存知だと思いますけど、ダイエット中は節約とかそういうの一切してなかったし、
はい、
ウォーキング中も、そういうのしてなかったし、
なるほど、
で今回はお金を削る方向に行ってるからダイエットを無視してるんですね今、
はい、
でちょっと太ってるんですけど、
なるほど、
まあ、それは寒いからあまり動いてないっていうのもあるんですけど、
はい、
だからなんかこう料理頑張るとかさらさらないんですよ。
なるほど、ね、まあまあそういうこと。
僕お腹空いたらその瞬間に食べたい人間なので、はい、ご飯とかもその数少ない電気代のうち、うん、タイマーをまで使ってまで帰ったら炊けてる状態にしておきたい人間なんですね。だからなんかこうじゃがいもね、こう剥いてふかしたりとか、
はい、
もうちゃんちゃらおかしいみたいな。いやダメなんですけど、
ね、まあまあいいんですけどね。そう、じゃがりこって一回開けちゃったら全部食わなきゃいけないタイプだから、
あ、そうですね、
効率悪いなと、うん、まあまあそれはいいです、
そうなんですよ、はい、だからまあまあ確かにこれあんまり人に見せれるような内容じゃないんですけど、まあまあ、ね、まあ、いろいろね、
来月も頑張っていただいて、
はい、もう本当頑張りますっていう感じで。猫屋さん何かありました？この流れでってひどいですね。
特にございません。
あれないの。
本日はですね、
はい、
まあ、この SF ラジオも第11回目ということで。
ああ、ね、そっか。先月1年、1周年になって。
そうなんです。1周年超えましたんで、はい、ちょっと頑張ろうと、
はいはいはい、
話をしてですね。実は前回、次回は何とかやりますって言ったんですけども、
はい、
ちょっと忙しくてできなかったんで、今回はですね、皆様にもちょっとメッセージを寄せていただこうかなと思いまして、
久しぶりに語りかけますか。
そうですね、本日はですねメッセージテーマを設定しまして、
はい、メッセージテーマ、
それに沿ったですね、
はい、
メール等を募集したいと思います。
お、
はい、
すごいですね、
まあ、本日はですね、
はいはい、
本日のメッセージテーマはこの時節からもございますけども、
はい、
メッセージテーマ、私が卒業したいこと。これですね、まあ、SF さんにとっては、まあ、お金がない状況を卒業したいっていう話
ですね。そうですね、もう本当に、
はい、事前にですねメッセージ頂戴してますのでちょっとご紹介します。
はい、
はい、ラジオネームカッパさん。
あ、カッパさん、
はい、私が卒業したいことは深夜にラーメン屋に行くことです。
ああ、
時節柄送別会も多く遅い時間に帰宅することもしばしば、
うん、
小腹が空いたなと感じるとどうしてもラーメンが恋しくなります。悪いことに最寄り駅の改札を出たところには通称ラーメン通りと言われる欲望渦巻く道がありそこを通らなくては家にたどり着くことができません。
あ、大変ですね。
今日こそは食べずに帰るんだ、何度も気を引き締めるのですが道半ばにして心をへし折られ、気がつくとラーメン丼ぶりを前にしているこんな生活を続けていたため、いつの間にか私のお腹周りは危険水域に突入してしまいました。春に向けて衣替えをする季節、なんとか私もこの肉の上着を脱ぎたいと思っています。
なるほど、
なるほどね、確かにね、
これはね辛いですよね。
わかります。お酒を飲んだ後にちょっとお腹空いたなってなると、はい、やっぱラーメンっていうのがね、
なんでなんですかね、定番のすごい食べたくなりますよね。ラーメン
塩分をなんか欲しするっていう話を聞いたことあるよね。
なんかすごい飲んでもう食べられねえ飲めねえぐらいな感じなのに、
うん、
なんか意外とラーメンはいけたりとかするんですよね。
そうみたいですね、うん、あんまり実はラーメン最後食べないんですよね。
お
やっぱその飲み会の時にご飯をいっぱい食べちゃって、うん、もうさすがに入んねえや、
うん、
もう寝ます。
まあ、それが一番いいんですよ絶対。
そうですね、
でもうラーメンなんてもうカロリーの塊みたいなもんじゃないですか。
そうですね、
僕もよくね、太ってた頃よくやってましたけど、はい、やっぱりねこう食べ終わった後のね満足5分後ぐらいにはもうすごい後悔ですから ね、またやっちまったみたいな
結局気持ち悪くなっちゃうんですよね、うん、
そしてこの肉のね上着っていうのはねなかなか脱げないんですね、は
い、経験者は語るんですけどね
本当に脱げない僕いまだにあの上着の方は脱げ切れてないですからね
そうですか、
うん、下は取れたけど難しいですよ、まあね、頑張ってくださいカッパさん
あの心もう一段階引き締めて頑張っていただきたいと思います、
うん、そうですね、
はいじゃあもう一つメッセージ、
はい
ラジオネームカレススキさんありがとうございます
ありがとうございます
私が卒業したいのは今勤めている会社です今年に入ってからの3ヶ月で時間外勤務の時間は400時間を超えました働いても働いても現場の状況を分かっていないリーダーが次々に仕事を受けてくるので終わりが見えません土日も祝日もなくただ家と会社を往復する毎日しかも残業手当はほとんどつかず月の手取りは15万ほどです、
これはひどい
年齢的にも転職するなら今しかないと思いながら早2年今年こそは転職をして転職を見つけたいです
ああ切実ですねこれは
ちょっとこれはねさすがにあの労働基準署に行った方がいいんじゃないかっていう、
ね、本当ですよね
気がしますけどもも
らえるものはもらわないとこんなに頑張ってるんだったら
そうですね400時間ってね1ヶ月130何時間ですから
うわ残業時間だけでも、
ね、もう多分いつも終電とかなんでしょうねきっとね
うわかわいそうだなこれはさすがに僕はくじけるんじゃないかな、
ね、世の中にはねこういういわゆるブラック企業っていうのがゴロゴロあるんでしょうし
そうです ね,
いや大変だと思いますけどもさすがにね400時間働いて15万だったらちょっとさすがにね
ちょっと なんか転職を決めてからとか言ってる状況じゃないですよねとりあえずなんか一回ここ出たいみたいな感じですよ ね, すね
場合によってはね失業手当もらいながら就職活動ってもありますからね
うそうですよね、うん、うわでもなんか、うん、そうですよねこの年齢的にも転職するなら今しかないっていうところがこう
そうす、ね、
僕にも刺さるところなんですけど ね,
ね30歳が近いっていう年齢なんでしょうね
悩ましいですねよくね最近やっぱりこう3月ってなんか知んないけど辞める人多くて
それはまあね年度の切り替えですからね
なんか辞める人がねちらほら同期とか後輩とかもいて
そうですか
なんかこう寂しいという気持ちもあるけれどあこの人はなんか新たな道を見つけたのかなとか思うとね、
うん、
なんか妙な焦燥感に駆られたりしますよねそしてこのラジオネームカレススキっていうねこの
相当ねもうギリギリなんでしょうね
なんかもう心配ですね本当、はい、頑張ってくださいっていうか見つかるといいですよ ね, すね
メッセージありがとうございます本当に頑張ってなんとかねあの新しい職場が見つかるといいですね
そうですね、
うん、ということでですね、はい、本日はメッセージテーマ私が卒業したいことということで、
はい
メールをあのお寄せいただきたいと思います、
はいはいはい、
あのこのね放送時間中にあの寄せていただければ後々のねあのファイルでご紹介したいなと思います
。そうですね
はい、じゃあちょっとあの宛先お願いします。
あはい、じゃあ、メッセージはメールでお寄せください。メールアドレスですけれども、sfnomad@goo.jp です。sfnomad@goo.jp で sfnomad@goo.jp どんなあのちょっとした内容でもいいのであの卒業したいこと何かありましたらぜひぜひ送ってやってください。
はい、よろしくお願いいたします。というわけで今日はですねこんな感じの本当にラジオテイストな感じでね、
そうですね、
全部熱動できますんでよろしくお願いします。
もうこの、ね、SF SF ラジオもようやくラジオっぽくなってきたって感じですか ね
もうね架空の相手を想像しながら喋り、
うん、
架空の相談者をね作り出して喋り、
そうですね、うん、本当あの労力は普段より多いですからね。
そうですね。あの2年目の SF ラジオもね手探りで参ります。
まあ聞いてる側も手探りなんでしょうね。
そうでしょうね。
困惑は否めないみたいな感じはあるんでしょうけれども。
ね、聞いてる方々が反応を示さないとこの手探りがいつも続くからね。
そう、あの本当そうですよ ね。なんかこう殺し合いみたいになってるんですけど、
ね、
殺し合い一方的に死んでる感じも否めないですけど、あのぜひぜひあのメッセージを送っていただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではこのファイルはここで一回切らせていただきます。
はい。